おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
いいお天気ですね。
雲一つない天気、
はい、富士山もしっかりと見えます。
もうね、もう冬自宅のね様相ですけど ね、
そうですね。ちょっとやっぱり雪が多くなってきましたね。
もうこの景色にだんだんね寒さがついてくるというね、そんな感じですかね。
はい、そうですね。最近の兄貴どうですか。
はい、僕はですね、来週ちょうどもう1週間後になったんですけども、今度の金曜日の次の金曜日ですね、はい、来週の金曜日12月の11日にちょっとね関わりのある、いろんな沼津のこの周辺のですね、三島沼津の周辺の、企業の皆さんと売上アップソリューションフェアっていうのをですね、沼津のプラザベルデで、はい、ちょっと展示会みたいなね、そういうことをやるんですね。で一応コンセプトというかテーマは、ビジネスにおけるさまざまないろんな課題を抱えている人たち、商売のね課題を抱えている人たちの何か解決のね、ヒントが見つかるようにというような切り口でちょっと展示会やるんですよ。その時の、セミナーの、トップバッター、はい、なので12月11日金曜日の朝10時から、プラザベルデの、会場で展示会場で僕1時間ねお話しさせていただく機会があるんですけど、これですね、今回ですね初めて話す、いろんな成功事例というかね、はい、それを今回お話ししますので、フラッとね会場に来て僕のセミナー聞いていただくことできますので。
あ、そうなんですね。
そう、もしねこのラジオ聞いて、はい、ちょっとあいつの話ちゃんと聞いてみたいなっていう人がいましたら、
はい、
来週の金曜日12月11日、10時に、間に合うようにねプラザベルトに来ていただければ話聞くことできますので、よかったら来ていただきたいなと思います。
はい、ぜひ皆さんね参加してください。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて、今週のテーマトークなんですが、
はいはい、
やってしまった、やっちゃったってことなんですけど、はいはい、兄貴ありますか。
僕ほらいろんな人たちと1年間ねたくさんの人たちとお会いして名刺交換するじゃないですか、
はい、
とねこうできるだけこう顔とか忘れないようにちょっとね、あこの人なんとかだなってちょっと印象を頭にこうインプットするようにしてるんですけど、はい、ある日ですね、もうちょっと前なんですけどね、ある日名刺交換した社長さんが昔ですね巨人の往年のねエースだった堀内恒雄さんって監督もやった人なんですけど、はい、に結構似てる感じの社長さんだったんですね。それをちょっとインプットしてて、でそのある日ですね、その後その社長さんのところに会社に電話する機会があった時に思わずですね、
はい、
あすいません宮口と申しますけども堀内社長いらっしゃいますつい出ちゃってですね、しまったとったっていうね、やっちゃったっていうね。でもすぐ思い出して名刺見て、あなんとかしたと言い直して事なきを得たんですけど
そうなんです、大丈夫だったんですね。
大丈夫、セーフだったんですけど、向こうポカーンと堀内社長ですか
うちにはいませんみたいな、
気をつけたいと思います
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、はい、前回は静岡新聞、からですね、茶ジェラート共同開発、静岡の専門店と県大生という記事から、はい、新しい商品を開発するには開発した商品が美味しいか使いやすいか、うん、ということ以上に周辺の同様の商品と比べてどうかということを考えていくことが大切というお話をしていただきました。
はい、そうですね、まあ、その商品を自分がどう思うかというのはですね、モニタリングといって、まあ、そういう調査もあってですね、ここに集まる情報もとても大切なものではあるんですね。しかしその商品そのものが売れるかという点についてはあくまでもこの周囲の商品と比較してどうかというですね、相対評価というのが大切なので、ぜひね皆さんも覚えておいていただきたいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、
はい、
さあそれではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今回はダイヤモンドオンラインから部下が全員参加したくなる一流の人の忘年会という記事、うん 会社で行われる忘年会ってなんとなく気が進まないで参加する人が多いように感じます。1年の忘年会という言葉に、一流の忘年会という言葉に惹かれてテーマにしてみました、
なるほど、わかりました。ではね、まずちょっといつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事では日本の忘年会の形式について、まあ、株式会社リンク CEO で、人材コンサルタント、そして一流秘書養成スクール校長の野町光香さんがですね、からの提案というのがね掲載されているんですね。で、会社で行っている、まあ、恒例の忘年会、上司は部下に会社の忘年会に参加する目的を答えられないとかですね、部下は会社の忘年会に参加するのは当たり前だというふうに考えていたりとかするんですけれども、部下の方はですね、参加する意味が理解できない、そして、会社の忘年会にプライベートの時間を割きたくないとですね、いうふうに考えていて、まあ、両者の思いにはズレが生じている。しかし野町さんがかつて外国人上司に日本の忘年会を説明した時に、それではね、その上司が、それではただのドリンキングパーティーで人が集まるのはもったいないねと、そこで、レカグニションパーティーはできないのかというふうに言われたそうなんですね。で、このレカグニションパーティーというのはですね、参加者の成果を認識して感謝を伝えるパーティーという意味なんですね、
はい、
で、幹事は参加者の成果を共有したり感謝の気持ちを表したりする演出を考えてパーティーに盛り込むということらしいんですね。で、忘年会を、意味のある会にするとしたらどんな演出をすればいいのか、そして誰もが参加したくなる行事にすることはできないのかということを考えて、成果の共有、そして感謝を表す、演出を考えて忘年会をする企画を、提案しているということなんですけれども、
はい、
リナちゃんはこういわゆる会社で行われている忘年会ってあるじゃないですか、
はい、
これどんなイメージがありますか？
私はですね、気を使うとか、うんっていうねイメージがあるんですよ、はいはいはい、ゆっくりできない、楽しめないっていう、なんか疲れに行くっていう感じのイメージが私には忘年会があるんですけど。
なるほどね、まあ、僕らもね、忘年会ってこういうもんだろうなみたいなことっていうのは、まあ、若干ね頭の中あったんですけど、
はい、
大学の時のこう、ね、サークルとかで割とそうい こう訓練じゃないけど、社会人になったらきっとこういうもんなんだろうなと、先輩のところにお酌に行って、うん、ちょっと話を聞いたりとかみたいなね、そういうトレーニングは実はしてたんですよね。ところがですね、僕が最初に、まあ、就職した会社では忘年会のことをですね、イヤーエンドパーティーオンクリスマスというふうなタイトルをつけて、
はい、
で、会社の社長や役員が社員や働く人たちに楽しんでもらう会というふうに位置づけて、まあ、経営者が働いている人に日頃の感謝を表すという目的で行われていたんですね。ただしドレスコードは完璧なフォーマル、そして男性も女性も正式なパーティーにふさわしい服装で参加することが義務付けられていました。ですがですね、今思えば僕はここで初めてキャビアとかフォアグラとかトリュフっていうのを食べることができたり、あと正しいフォーマルスタイルやパーティーのマナーというのを叩き込まれて、それからですね、こうなんかどんなパーティーでも物おじせずに参加できるようになったんだなというふうに思ってるんですね。ただこの、時期はですね、日本はバブル時代の真っ只中、
はい、
だからこんなパーティーができたということもあるとは思うんですよね。まあ、その後バブルも崩壊し、地元に戻って建設業界に入ってからはこれね、忘年会は一気に内容も雰囲気も変わって、特に僕が当時参加していたこの業界の忘年会というのはですね、もうここでは説明できないようなね、
はい、
内容にまなったということなんですが、うん、まあ僕の場合はどんな場でも基本楽しむというの、まあ、勝負なので、まあ、それはそれなりに楽しんでいましたが、やはり会社の忘年会に対していまいちというふうに考える人たちも、まあ、多いかもしれないということですよね。
あの兄貴が一番初めに経験したという、うん、このイヤーエンドパーティー、うん、オンクリスマス、
はいはいはい、
いいですね。こんな感じで忘年会をやってもらえると楽しい、
ね、うん、そう、当時のね、やっぱね写真が結構たくさんね、うん、出てきたんですけど、ちょっと前にね、
はい、
もうねやっぱね先輩たちも後輩たちもすごい楽しそうなんですよね。でも綺麗に、まあ、着飾ってというかね、うん、ちゃんとフォーマルとかパーティーのスタイルでっていうのがあったので、うん、あれは本当にねいい経験したなと思いますよ ね、
なかなかでもそういう企業っていうのは今は難しいかもしれないですね。 ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは、忘年会をね、一流のものにするためのポイント、これについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、忘年会の忘の字を望むという文字に変えて上昇ということなんですけれども、
はい、
そもそもこの忘年会のね、忘れるという字を書く忘年会のこの意味を調べてみると、庶民が一年の労をねぎらい杯を酌み交わすというような、内容、そして解釈によってはですね、その一年に起こった災難や執着を忘れ去るための宴というふうにはなっているんですけれども、はい、これね、本来の意味を理解して開かれるというよりですね、忘年会という理由で人が集まり、できれば楽しく盛り上がりたいという感じで、年末になると自然発生的に開かれているというのが、まあ、現状だと思うんですよね、
はい、
だとしたら記事にもあるように、ただ一年、ただ過ぎた一年を、過ぎた一年を肯定し、そして次の一年に望みをつなげるような会にしようというふうに意味になるようにですね、この忘年会の忘れるという字を望むという字に変えた忘年会というのを開くというのを実は進めているんですね。これは15年ほどぐらい前にですね、お世話になっていた社長さんから教えてもらったんですけれども、過去を振り返れば辛いことや悲しいこと、悔しいことがある反面、楽しかったことや喜んだことも必ずあります。辛いことや、まあ、悲しいことは受け止めなきゃいけない、でも次の1年はみんなで望みある年にしようというですね、前向きな会になるように楽しく、まあ、お酒を飲みたいですよねと、そんな気持ちで忘年会、望む会にしようというふうにね、やったらきっといいんだよっていうのを、まあ、教えてもらって、
はい、
それからですね、最近はこう割とほら、僕呼んでいただく立場が多いので、忘年会参加してくださいって言っていただくじゃないですか、
はい、
その時にじゃあ僕が参加するんだったら忘の字を望むという字にしてくださいねってこう、うん、ここね何年かでこう言えるようには実はなったんですけども、はい、ちなみに僕のスケジュール帳にはですね、2000年の年末に初めてこの望むという文字を使った忘年会という表現が登場しているんですね。で、最近では割とこの、まあ、考え方というかね、望むという忘年会というのは多くの人たちに浸透してきたように、まあ、感じるんですけれども、本当にね、この漢字を一文字変えるだけで会そのものに対する期待度が変わってですね、会社の集まりとか、まあね、みんなのこう集まりというのが、消極的でですね、苦手だというふうに思っている若者のね、若手の人たちも参加できるような会になるかもしれないので、
はい、
よかったらね、ぜひ今年から使ってみていただければなと思います、
はい、もう皆さんもぜひですね、後で書いていただいて見ていただきたいと思いますが、ね、うん、やっぱりね、違いますね、
印象があるでしょ、
そう、字だけで違います、
うん、
なんかちょっと何かあるかなってワクワク感があるので、
うん、
まずはね、そこからとしてまた内容はね、考えていくということになりますかね、はい、はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。